それでは私は寮に行くと題してヨンドン先生よりメッセージをいただきたいと思います。ヨンドン先生よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。先週はイースターでした。イースターはイエス様が死から命によみがえった日ですよね。今日の関東圏にも私たちが少し書いたように、このイースターの日に一番大切なことはイエス様がよみがえったように私はこれを信じますという告白になると思います。だからイエス様がよみがえったことは私が信じられないなら何の意味がないんです。イエス様は神様、神様の子であるイエス様は神様の力、イエス様の力によって聖霊様の助けによって死からよみがえることができたんですよね。このことが私の心に届くまで私は信仰をもっと固く守ることが必要かなと思います。今日のこのメッセージのタイトルはですよね、私は寮に行くって決めました。この理由はイエス様がよみがえって、今この初めの週ですよね、今週が地上にイエス様が40日間もっといらっしゃって、あとで昇天、この天に昇ることになります。この天にこの昇ったこの日を基準して、もう10日過ぎたらペンテコステの日になります。だから今日のメッセージを通してはイエス様がこの40日間はなぜこのよみがえってあとすぐ天に昇らなくて私たちと共に40日間を過ごしたのかを少し調べて一緒に考えたらいいなと思います。私なら私がイエス様になる可能性はないんですけれども、もし私が復活したら、十字架にかかって復活したら、一番皆さんは何が一番したいんですか、したかったと思いますか。今イエス様はこのイエルサレムというこの城壁に入るとき、入城するとき、みんなのこの君主がイエス様の前に立ってて、自分の意欲をこの外して、ホサンナ、ホサンナ、ダビデの子っていうこの褒めたんですよね。でもこの声が、大きな声が、この後で変わってですよね、イエスを十字架にかかろうって、この声に変わったんです。イエス様がよみがえったんですよね。だからもし私たちならよみがえって何が一番知ったかったのかということは、私はピラトを探しに行きたいと思います。なぜあなたはこのように判断したのか、そして宗教のリーダーを探して、あなたが十字架にかかった私はメシアであることを確認させたいと思います。でもイエス様は聖書をこの3つの福音書、そしてヨハネの福音書まで読んでも、この内容はどこにも書いてないんですよね。イエス様は今誰を探しているんですか。40日間何をするために私とこの地上に残って、誰を会いたいか、そして誰を会って何を話したいのか、これが今日のメッセージのテーマになります。イエス様は今弟子たちを探しています。そしてこのよみがえって後でイエス様が探している人の共通点ですね、共通はこの失意のこのどん底に落ちている人を探しています。だから心の中に本当に寂しくて何もする力がない人を探しています。特にこのグループは イエス様が地上、この十字架にかかる前、イエス様が私のメシアになったら、このローマの圧政から私たちを救う、私の民族を救う、このメシアになってほしいというこの期待をこの持っている方が、この大きな期待が変わって失望になっています。そしてみんなの心の中にこの失意がある状況になります。イエス様は、私はですよね、私はこのさっき話したとように、この十字架にこのかけて、このイエス様をこの殺そうってする人を探したんですけれども、イエス様の十字架の上からみんなを許したんですよね。ルカによる福音書23章の34節を見たら、その時イエスは言われた、父よ、彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのからです。だから私ならみんなを探しに行くんですけれども、イエス様はこの方を探しに行くことは必要ではなかったんです。なぜですか？もう許されましたからです。今のだから全てのことを許したので、質問が必要ではなかったということです。でも私の人間はそうではないんですよね。いつも私が気づいた、私の気分がこの良くなかった、この理由を知りたいということがあります。そういうことが残っているのならば、私と人間の関係の中にはとても困るんですよね。これがもっともっと関係を悪化することを知っているんですけれども、私たちの中にいる弱さはですよね、絶対知りたいという心があります。でもイエス様は、いえ、もう許したので聞かなくてもいいよという心を持っているんです。だから私たちとイエス様の違いが何かとしたら、この人の反応を見てから許すことじゃなくて、先に神様の御心を頼りながら許すことができたのは違うかなと思います。今弟子たちはみんな逃げちゃったんです。イエス様は十字架に、この今十字架の上にかけているのを見てみんな逃げたんですよね。でも聖書をちゃんと見たら、最後まで見ているこの弟子たちもいらっしゃったんですよね。この中に使徒ヨハネがいます。私の母をあなたに任せます、お願いしますっていう、この この話を最後まで待てて聞いて、じゃ今からこのマリアはあなたのお母さんですよってイエス様が紹介したことも覚えています。でもこのヨハネも今日の聖書を見たら逃げたんです。逃げたということはどういう意味かを少し一緒に考えたいと思います。今日の聖書箇所2節を見たら、弟子たち集まっています。トータル合わせて何人ですか？これ7人です。7人、誰がいるかというのは、シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマスが2番目ですよね。ガリラヤのカナ出身のナタエル3人、ゼベダイのコーダッチ、ということはコーダッチじゃないんですか？これが2人ですよね。これはヤコポとヨハネです。ヨハネだから今5人ですよね。これそして名前が知らない弟子たちが2人も2人が集まっている状況になります。だから7人の7人のこの弟子たちが集まって何を話しているのか、ペトロが代表して、私は漁に行くって話しています。この漁に行くとは、私も釣りが好きですけれども、じゃあ釣りしに行きませんかという表現ではないんです。普通の表現ではないんです。これはですね、自分の中に重い大きなこの失意があるという表現です。そして とっても何もする力がもうないですよという意味ですよね。そしてこれはですよ、イエス様をと一緒にいるこの時間ですよね、この前に戻りたいという意味です。イエス様を出会う、最初にイエス様を出会う前にペトロは何をしましたか。漁師だったんです、漁師。だからイエス様が出会って、あなたをヒットを取る漁師になるとなるって話してイエス様をついていたんです。だから今私はふるさとに戻ります、この漁にしに行きますということは、今3年間イエス様とのこの時間が夢みたいになって、とってもこの苦しみがあって、私は昔に戻りたいと思いますという予言になります。他の6人の弟子たちもこの心は一緒だったと思います。なぜならみんなは何をするかをこの考えがなかったんですよね。でもペトロが私は戻りますってしたら、いや私も一緒にいてもいいんですか、私も一緒に行きたい、戻りたいって話しています。この意味はですよね、弟子たちが今何かがなくなったんです。弟子たちの人生の中に何かなくなったんですけど、これは目標です。前はイエス様と共にイエス様の国が来たら、イエス様のこのイエス様がメシアになったら、私は右の座に座るか左座に座るか、私は何をするかを期待しながら持っている目標があったんです。でもイエス様が死んで、弟子たちの中に、心の中にも全てがなくなったんです。だから今何をするか、何を したらいいかというこの理由を自分の中に探すことができない、この状況になっています。今日のこの戻りたいという場所はどこかしたら、この場所はですね、ティベリアス後半だって今日の聖書にこの一節に書いているんですよね。だから戻りたいという場所はティベリアス後半です。この水洪水ですよね、湖の洪水。ティベリアスはどこですか。ティベリアスはですよね、私たちがよく知っているガリラヤです。ガリラヤ、この同じ名前ですけど、ローマの式ですよ。ローマ式の呼び方がティベリアスです。このガリラヤはですよね、弟子たちにとしてはとっても思い出が、たくさんの思い出がある場所になります。さっき話したようにマタイが、そしてペトロが、ヤコポが、ヨアネが、アンデレがイエス様を初めて出会ったこの地域がこのガリラヤです。マタイによる福音書4章18節を見たら、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。この場面があったこのところがガリラヤです。ガリラヤがティベリアスです。でもなぜヨハネがガリラヤしたらみんな分かりやすいですけど、なぜティベリアスということを今使っているのかということが疑問になっているんですよね。同じヨハネの福音書ですけど、6章の23節を見たら、この同じ地名が出てきています。ヨハネの6章の23節は、ところか他の小船が数艘ティベリアスから 主が感謝の祈りを唱えられた後に人々がパンを食べて場所へ近づいてきた。この場所は何ですか？ガリラヤに前 何があったんですか？イエス様がパンと5つのパンと2匹のこの魚を上に感謝を祈ってみんなにこの分けたんですけれども、配ったんですけれども、これが残ったことがバスケットで12バスケットがもっと残った、この奇跡があったところがガリラヤです。ティベリアスです。だからヨハネがなぜガリラヤじゃなくてティベリアスと呼ぶか、ティベリアスはですよね、ローマの皇帝のこの名前を名付けた場所がティベリアスです。だから今ヨハネは何を話しているか、弟子たちがイエス様と共にいる時はガリラヤ、奇跡、信仰の上立ちている、信仰の姿を住んでいる時はガリラヤだったんですよね。でも今逃げてイエス様が死んで自分の元に戻った時はティベリアスになっています。もちろんこの時代は両方読んだと思う、読むことはどちらでも大丈夫だったと思う。でも今ヨハネはですよね、ヨハネの福音書を書いたこの時期がイエス様がよみがえって後で60年後に書いています。だからこの中には普通に事実も書いているんですけれども、もっと使徒ヨハネが持っている神学、そしてユダヤ人の文学的な表現がこっちに含めているんですよね。だからこれを考えたら皇帝の名前を名付けたこのティベリアスというこのところはですよね、信仰から離れた場所です。ところは同じですけど今状況が変わったんです。昔はイエス様共にいる時はイエス様が感謝して祈ったら奇跡が行ったところですけれども、今イエス様から離れて自分の基準で、人間の基準で、人間的な肉的なこのことを信頼しながら漁をしているこの場所がティベリア湖畔になっています。だからですよね、どこにいるかが大切ではないんです。誰かと一緒にいるかが大切じゃないですか。韓国でもこのようにこの言葉あります。旅行はですね、楽しい旅行のためには場所が問題ではない、一緒にいる人が大切だよって言葉がある。みんなこれ理解できますか？どのような素晴らしいところでもいつも怒っている人と旅行するのは大変ですよね。気になっているんです。ストレスいっぱいですよね。でも綺麗おしゃれな場所じゃないですけれども、私が本当に愛している大切にしている人と共にいるなら、これが本当のこの平和、この本当の幸せがあるんじゃないですか。同じです。同じ場所を呼び方を2つ違います。ガリラヤ、そしてティベリアス。皆さんはどこにこの行ってほしいですか？私の人生の中にも、今の蛇の中にも、同じ場所に私たちは住んでいます。同じ空を見ています。私の心はとっても苦しい時はですよね、沖縄はそんなに綺麗なこの青空もですよね、見たくないんです。でも私の心になんか全ての問題が解決した後ではですよね、急にいや今日は天気が本当にいいですよねと見えるんですよ。空が変わったんですか？空が違いますか？いえ、違う、この変わったこと私の心です。だから私がどこにいるかが大切じゃなくて、問題じゃなくて、誰と一緒に共に生きているかということが本当に大切です。弟子たちは今苦しんでいる、この悩みがある理由は何ですか？イエス様が3年間共にいたイエス様がそばにいないからです。でもイエス様はこの失敗した人生のような弟子たちを探しています。40日間とっても苦しい人を探している。今も同じと思います。 失敗した人生の中にはイエス様が来ておられると思います。私はこれを信じています。だからある意味では私たちをジェニアですよね。私たちの人生は失敗した人生だから、何が誰が一応か、イエス様が一応です。人間の基準ではですよね、外から見たらこの社会的には失敗した人生ではないんですけど、聖書が話している神様が思っているこの失敗している人生はですよ、イエス様知らない人生です。イエス様から離れたことです。神様も恵みを知らないということです。死からこの命によみがえったんですけど、これを見る人が、信じる人が一人も滅びなくて救われることはできたんですけど、見ることができなくて、目があっても見ることができなくて、耳があっても聞こえることができなくて、信じることができない人生が本当に失敗している人生だったと聖書は話しています。でもですよね、イエス様の働きは、私ような失敗したこの人生にこの気づいた心を慰める方です。慰めるために私を探しています。私がイエス様を先に探したんですか？いえ、そうではないんです。今この弟子たちがイエス様どこにいらっしゃいますかって探したことがないんです。でも逆にイエス様が私を先に探してくれることを今経験しています。私たちも一人一人もどうして今教会に来てイエス様を信じることができたのかはみんな違いますよね。理由は違います。みんなそれぞれ違うんですけれども、一つ共通点はですよね、みんなイエス様が必要な状況ですということは同じです。だからこのイエス様は私の心を慰めてほしいって考えているから、これが他の言葉では恵みになります。恵み、不思議なことはですよね、イエス様がこの4節を見たら、イエス様が今この岸に立っているって。でも弟子たちはそのイエス様を見たんですけれども、誰かを知らないんです。不思議ですよね。この距離がどのぐらいかという方がいたら、後でこのペトロがこの誰かが、ヨハネが主だとしたら、湖に飛び込んだって記録しているんじゃないですか。その後でこの船からこの岸まで距離が書いているんですよね。この距離を今のこの時代だったら90メートルぐらいです。90メートルぐらいこの離れている方をすぐ分かることはしにくいかな、分かりにくいかなと思うけど、その問題ではないんです。他の聖書箇所を調べたらですよね、ヨハネの20章の中にもマリアが復活したイエス様と出会ったんですけど、すぐ知らなく、分かってなかったんですよね。ヨハネの福音書20章の14節を見たら、こう言いながらこの後ろを振り向くと、後ろを見たんですよね。でもイエスの立っておられるのが見えたって記録しています。でもしかしそれがイエスだったとは分からなかったって書いています。もっと不思議なことは、このエンマ王というこの道に、このエンマ王に行くこの二人の弟子がイエス様に出会ったんです。今日のこのファミリー礼拝も聖書箇所だったんですけれども、その道の中にもずっとイエス様と共にいるんですけれども、そのイエス様の弟子と呼ばれる二人がそばにいらっしゃるイエス様を分からなかったという記録が一緒です。なぜかということですよね。これをためにこのいろんな解釈があります。このルカによる福音書をちゃんと最初から最後まで読んだら、この霊的に目がこの開けなかった、 その後でイエス様がパンと食事を一緒にして後では目が開けてその方がイエス様であることを分かったという記録があるんです。でもこのマルコによる福音書の中6章の中2節を見たらですよね、イエス様がこの同じエンマオに行くこの弟子たちに他の姿でってこの言葉書いています。だから復活ということは何かを考えなければならないんですよね。イエス様が復活したことは死から命にこのよみがえったとこの意味が私が持っているそのまま体でこの復活することかというその問題があるんですけれども、結論はですよね、わからないんです。わからないんです。でも両方記録があるから、でもイエス様の他の姿によって私たちに見せたという記録もあるし、でも目が霊的に目が開けたらイエス様のことを見えるっていうことがあるから、どのようになるかはわからないはわからないんですけど、ただ様相するときは、もしイエス様の私たちがみんな死んで、後でイエス様復活したように天国に行くその日が来たら、私たちは新しい姿で創造する、新しい創造になるということは預言書によってヨハネの黙示録によってこの分かることをできると思います。でもどのように姿のかは 100% はまだ分からないですよね。イエス様がこの聖書によってヒントを見せているかなと思います。でも私が 100% 信じているのは、私が死んでももう一回死から命にもう一回この復活することを私たちは信じていることです。イエス様を弟子たちは知らなかったんですけれども、はい、これは分からなかったことが不思議だったんですよね。でも誰かが主だって今話したんです。この方がイエス様が一番愛しておられるっていう表現をよく使えるヨハネです。使徒ヨハネ、自分の名前を載せなくて、一番イエス様は私を一番愛しているよっていうこの表現をよく使うんですよね。このヨハネが主だという何か感じたんです。この場面がどこから見たことがある場面じゃないです。最初に弟子たちを会うとき、この魚をこのずっと釣れたんですけれども、一匹も釣れてはなかったんです。でもイエス様が最初に出会った時を、あそこに深いところに行って右にしてくださいってしたら、この魚をいっぱいの魚が釣れたんですよね。だから遠い90メートル遠いところから、子供たちを何か食べ物がありますかしたら、今魚がありますか、何か釣れましたかということですよね。沖縄にこのどこでもこの釣りにいたら、全然知らない方ですけれども、隣に来て何か釣れましたかってちょっと見るんですよね。他のところはそうしないと思うけど、沖縄はまだまだイチャリバチョウデということが残っているかなと、みんな温かいとですよね。このように子供たちを今何か釣れましたかしたら、何もないんですよしたら、いえ右にしてください。この時から何かこれ何か経験したことがあるっていうことが始まったと思います。でも一杯の魚が釣れた時は、弟子たちがみんな確信があったと思う。だからイエス様と出会った時ですよね、本当にイエス様ですかと聞くこの弟子たちが一人もいなかったんです。みんなイエス様のことを知っているからですと記録しています。ペトロの性格が見えるんです。90メートルぐらいですけれども、 そのままおらぎを結んで、この泳ぎにジャンプしたん、ダイビングしたんです。ペトロはなぜこのようにしたのかということ、心の中にですよね、鶏が三度この鳴く前にあなたは私を知らないと三回言われると言うという、このことがイエス様がこの十字架にかかって死んで後でも心の中に気づいてずっと残りが あったそうです。だから今魚を釣れるとこの海を 見ても仕事ができるんですか？いえ、できないんです。たまにですよね、たまに私もそうですけれども、こっちを見ているけど意識がなくて見ている時がたまに私もあります。みんな経験したことあるんじゃないですか。このような今生きているけど何かがこのなくなった、この感じが今ペトロですよね。でもヨハネが主だというこの言葉がペトロの霊を、ペトロのこの心を起きるような言葉になったんです。主だと言ったらすぐ確認するためにこの飛び込んだって今日の聖書を書いています。このパッションですよね、この中にこの何ですか、熱があることです。ペトロは前も同じことをやったんですよね。イエス様が水海を歩いている、水の上を歩いた時はですよね、みんなの他の弟子たちはこの怖いってなんか霊が来るって知ったんですけど、ペトロだけですよね、イエス様私も歩いたい、したらはいどうぞ歩いてごらんってしたら、イエス様を信じて歩くことができたんです。でもすぐなんかこの水の下に沈んだんですよね。この理由は何ですか？水を見たら自分が知っている、人間は水の上を歩けないような存在ということをよく知っているから、これが怖くなったんですよね。イエス様を信頼して神様をだけ見るときは何でもできたんですけれども、自分の知識を頼るときは何でもできないようになったんです。同じです。ガリラヤにいるときはイエス様と共にいるときは何でもできたんです。でも今同じ場所ですけれども、このティベリアスの方にいるときは何でもできない状況に変わったことが今ペトロの状況になります。イエス様がみんな弟子たちにこの再会したんですよね。再会した後でイエス様は何をしましたか？イエス様は公案を作ったんです。私もイエス様が作った公案を食べたいんです。この公案はどういう意味ですか？何の意味ですか？ということです。イエス様は公案を作ったんですけど、この公案はですよね、和解の晩餐と思います。和解の晩餐、イスラエルのこの昔のこの捧げ物を捧げる方法が決まっているんですよね。でも神様と私たちの中に罪を犯して神様から私が離れた時、罪を許すこの焼き尽くす捧げ物をして、もう一回の捧げ物を捧げなければならないんですけど、これが和解の捧げ物です。和解の捧げ物は他のこの礼拝の姿と違うことは、礼拝したこの肉を他のことは全部祭司が持って食べる、そしてみんなこの火に燃やすんですけれども、和解捧げ物したこの肉は持ってきて関係が悪くなった人と共に食べる肉になります。今ペトロはですよね、イエス様と出会って何をこの最初に言わなければならないんですか？イエス様本当に申し訳ございませんでしたということが必要です。本当にすみませんでした、みんなの前に私がイエス様知らないと3回私が言ったんです。本当にすみません、 ごめんなさいと言うんですけど、イエス様はこれについて何も聞いてないんです。ただ一緒に食べようって話して、私は子供の時経験したことがあります。私はお父様ですよね、よく怒る人だったんです。この理由はもう本人がなんか怒ることがこの性格的にあったそうですけれども、私も良い子供ではなかったんですよね。いつもなんかこの問題ばかりな子供だったんですけれども、今考えても家庭の中にはですよね、一番聞いたことがない言葉がですよね、すみませんという言葉です。韓国語はミヤネって、チェソガミダって、この言葉は私は子供の時聞いたことあんまりないと思う。でも何を一番聞いたのかは、ご飯できたから一緒にご飯食べようねって、これを通してですよね、最初は何も話さないんです。この4人が座っているんですけれども、気分が悪くてみんななんか微妙なことがあるんですよね。だからお父さんが肉したら私が野菜、野菜したら私肉、このように微妙なことがあるんですよ。でもだんだん食べながら、これが私ごめんねっていう表現だったということを後で分かったんです。イエス様も同じような状況をこの弟子たちに作ってあげているなと思います。ご飯を一緒に食べながら、今話したいこといっぱいあるんですけれども、その中にもう泣かなければならないくらい寂しいこといっぱいあるんですけど、でも今日はあなたがこの釣れた魚と私が準備したパンを一緒に食べようって話しています。だからこの晩餐を通してイエス様は何をしているんですか。私たちを回復しているんです。回復している。40日間イエス様はそのことをしました。みんなに傷ついたこの心を癒す、この本当に心がこの寂しくて何でもできない、力が何もない、この人を癒して前向きで前に進むことができるように今やっています。これを覚えてください。だから復活、イースターはイエス様がよみがえったことを覚えることも大切ですけれども、今から40日間ペンテコステが来る日、この間ですよね、間は私たちは何の心を持ったらいいかということが4つのことあるんですよね。これはイエス様の働きと同じです。一つはイエス様はこの復活を確認させているんです。信じてない方、弟子たちもみんなイエス様が復活することを信じたんですか。いえ、信じなかったんです。みんなお家に隠れて、ドアを門を閉まって、この怖いから隠れているんです。でもイエス様この出会ったんです。みんなびっくりして、本当にあなたですかと聞いて、トマスはいや、この手を見せてください、確認したいと、この槍ですか、槍がこの刺したこの ところを見せてください、そうしたら私は信じますって見せたら、その後で信じることができたんですよ。だからイエス様の働き、私たちがこのイースターからこのペンテコステまで私たちが回復しなければならないことは、復活が本当の私の中にあるかということです。他の方にイエス様を信じているクリスチャン、他のクリスチャンにあるかどうかじゃなくて、私はこれを信じているかということです。これを信じる人には後でペンテコステの日に聖霊様が豊かに働くことができるんです。だから今は弟子たちも今は信じてないんですけれども、信じることができることは自分の力ではないということです。イエス様が来て、私に探しに来て、 落ち着いたこの心を回復して私に教えているんです。見せているんです。確認をさせているんですよね。これを通して私たちは信じることができるように変わります。変わることを信じることが必要かなと思います。私たちが期待するのは私の努力じゃなくて、イエス様が私のために来てくれることを期待することが必要かなと思います。2番目はですよね、イエス様はこの御言葉を教えているんです。御言葉を通して信じることができるようにするんです。この信仰がどこから始まるのかをについては、信仰は御言葉を聞くから始まるって聖書は書いてるんですよね。だからイエス様はエマオへに向かっているこの弟子たちに何を教えているのか、聖書の話を説明しているんです。ただ私がこのよみがえった奇跡をもこの見せることじゃなくて、もっともっとイエス様がいなくなっても弟子たちがずっとずっと見ることができるよ、そして私たち今住んでいる私たちが見ることができるようなこの御言葉を教えているんです。だからこの40日間、そしてこの50日間ですよね、このペテコステまで私たちはもっと聖書を読むことが必要かなと思います。三つ目はですよね、平安を与えているんです。平安を、イエス様はこの40日間の働きとして何をしているのか、平安を与えています。平安という言葉はヘブライ語ではシャロームという言葉ですよね。あなたはシャロームですかということは、今元気ですか、この元気、体的な元気だけ含まっているんじゃないんです。この元気ですか、シャロームですかという言葉の中には、精神的に、体的に、この感情的に、すべてのことが今このスムースに流れていますか、神様と共にその関係が悪くなくて、和解させも捧げ物を捧げた後で関係が回復したように、すべてのことが今回復している状況ですかという言葉がシャロームですかという言葉ですよね。平安を与えるためにこの40日間過ごしたイエス様、この平安はですよね、復活を信じることができない方には平安がないです。弟子たちは3年間イエス様と共にいらっしゃったんですが、いたんですよね。でもイエス様と共にいるときは平安があったそうです。心配はなかったそうです。イエス様となかった、イエス様から離れた何日ですか、3日です。その間に急に何があったんですか、平安がなくなった。私たちには本当の平安をこの回復するためには、もちろん信仰が必要ですよね。信仰が必要ですけど、何を信じているのかを聞いたら、イエス様を復活、この復活が私の復活になることを信じることによって、みんなの心に平安を与えることができると思います。だから今私はですよね、この死ぬことは怖いか、いつも怖いです。恥ずかしいですけど、牧師ですけれども、死ぬことはですね、死はいつも怖いです。なぜですか？人間が一回も経験したことがないからです。階段があるんです。階段。いつもこの降りているこの階段ですけど、目を閉じて階段を降りたことありますか？ないんですよね。すぐ確認してこの1段階降りるんですけれども、目を閉じてやってください。危ないからやったら危ないんですけど、でもやったらですよね、これなかなかできないんです。私たちはですよね、目がなくてどこか行くことを経験したことないんですよね。だからこれが怖いんです。 でも目が見えない人にはどうですか。これが少しずつ慣れたらこのだんだんこれできるものです。でも私たちはなぜこれが怖いですか。一回も経験したことがないからです。一回もいたことがない場所にどこか出ることは簡単ですか。簡単ではないんです。だから人間に死が怖いということは自然なものです。これは信仰があっても怖いですよね。でも逆にですよ、霊的に私は怖くないんです。この話は合わないんですけど、怖いですけど怖くない。人間的には本当に怖いものですけど、私は信仰的には私は今死んでも私は大丈夫です。なぜならイエス様が私を連れて天国に永遠に住みたいと私たちと約束したからです。イエス様は一回もこの約束を破ったことがないんです。人間の歴史の中に約束はいつも契約は人間が破ったことです。だからこの契約を更新して旧約前の解約この契約をもう一回立てて、これも破ったんですから2回目の新しい約、新約、イエス様の血によっての契約が必要だったんですよね。だから人間が破ったことを神様はいつもこの契約を更新して資格がない私たちを連れていく、この状況が本当に今の状況だから恵みと呼ばれると思います。4番目はですよね、イエス様のこの40日間の働きに通して何をしたのかは使命を与えています。使命、最後は使命です。1番目は何だったんですか。復活だったんですよね。2番目は御言葉を教えている。そして3番目は私に平安を与える。4番目は使命を与えています。だからイエス様の復活を信じている私たち、イエス様クリスチャンと呼ばれる私たちの中には何がいなければならないんですか。それぞれが持っている使命です。この使命はですよね、マタイによる福音書28章19節から20節に書いているものです。福音書によって少しバージョンが違うんですけれども、何を話しているのか。私があなたに伝えたことをあなたも他の方に伝えてくださいということです。これを2文字で要約したら何がなるんですか。伝道になります。伝道、信仰があるという意味は今私が伝道しているのかです。伝道はですよね、この外にこの出て預言者ように天国が近づいたら悔い改めてくださいというこの宣言することも、神様の国を宣言することも伝道になるんですけれども、私が本当にしっかり信仰を持ってイエス様の姿を持って私の人生を過ごすことも一部の伝道になります。だから私の姿を見て他の方が、いや私の姿がいい証に立っていることができるなら、これもいい伝道の方法になると思います。イエス様は40日間最後に私たちを与えていることは使命です。この使命は私が再び来る日まであなたがやるべきです。私たちがやるべきです。これは伝道になります。伝道は普段かかるこのものではないんです。皆さん、2023年新しいこの年度が始まるんですけれども、4月始まったんですけれども、今年の公野教会が持っている5年計画の中にテーマは伝道です。今年はですよね、この伝道を一緒にしたいと思います。なぜなら私たちがイエス様からもらった使命の中にこれが含まっているからです。私がイエス様を本当に信じているならば伝えなければならないことになると思います。イエス様が40日間この天にすぐ登らなくて私たちに伝えたいということが、このペンテコステの日が来る日まで一緒にこの黙想しながら考えながら、今度のペンテコステは 毎年同じようなペンテコステではなく、本当に聖霊様の力ある、聖霊様の働きを経験する一人一人になったら、本当にこれは願っています。この日になりたいと思います。みんなお祈りしたいと思います。愛する天の神様、感謝します。私たち一人一人はイエス様を信じています。そして信仰によって救われました。何を信じているのかは、イエス様がキリストであること、イエス様が私の主であること、唯一な道であること、そしてこれを信じる人が一人も滅びなくて全ての人が救われることを信じています。そして私が死んでもイエス様がよみがえったように、私も死から命に復活することを信じています。この信仰がある人には、この中に、心の中に平安があると思います。イエス様がよみがえってすぐ天に昇らなくて40日間私たちと一緒にいる理由は、平安を与えるために、復活を確認させるために、そして御言葉を教えるために、そして私に新しい使命を与えるためにいらっしゃったと思います。この使命が私たちに明るかに見えることができるように、神様届いてください。ペンテコステが待ちながら本当の聖霊を経験する、このことを期待します。神様、いつも良い道を導いてください。すべてのことを感謝し、この祈り、イエス様のお名前を通してお捧げいたします。